はい、ところで皆さん、家を建てるときに一番大切なものは何でしょうか。立派な屋根でしょうか。美しい壁でしょうか。それとも最新の設備でしょうか。もちろんそれらも大切です。しかし建築に携わる人に尋ねたならば、誰でもが一番大切なのは土台ですと答えるはずです。どんなに豪華な家でも土台が弱ければやがて壁にひびが入り傾き、嵐が来れば倒れてしまいます。反対に外見は華やかでなくてもしっかりとした土台の上に立つならば、何十年経っても揺らうことはありません。人生も同じではないでしょうか。若い時は健康です。仕事も順調です。家庭にも笑顔があります。しかし人生には必ず嵐がやってくる時があります。病気、失業、家庭の問題、人間関係の葛藤、愛する人との別れ、そのような時に本当に問われるのはどんな人生を送ってきたかということではなく、どんな土台の上に人生を築いてきたかということではないでしょうか。イエス様は三条の説教の最後で二人の人の例えを語られました。一人は岩の上に家を建てました。もう一人は砂の上に家を建てました。普段はどちらも立派に見えました。しかし雨が降り洪水が押し寄せ嵐になった時、その違いがはっきりと現れました。岩の上の家はびくともしませんでしたが、砂の上の家は崩れ落ちてしまいました。何が違ったのでしょうか。それは土台です。皆さん、私たちは何を人生の土台にしているでしょうか。仕事でしょうか。財産でしょうか。健康でしょうか。家族でしょうか。もちろんそれらは神様が与えてくださる尊い祝福であります。しかしそれらは決して永遠ではありません。ですから、もしそれらを人生の土台にしているならば、人生の嵐が来た時に私たちの心も大きく揺さぶられてしまいます。では弟子として生きる者の土台は何でしょうか。今日の聖書箇所はイエス様はそこで非常に明確に語っていらっしゃいます。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。ここでイエス様はご自分を信じていない人たちにではなく、すでに信じている人たちに向かって言われたのです。これはとても意味深いことです。つまり信じることと弟子として生きることと、は同じではないということです。信仰の出発点はイエス様を信じることです。しかしその信仰が成長し弟子となっていくためにはどうしても欠かせないものがあります。それがキリストの言葉にとどまるということです。ここでとどまると訳されている言葉は、もともとのギリシャ語では住み続ける、離れない、根を下ろすという意味を持っています。つまり日曜日だけ御言葉を聞く、困った時だけ聖書を開くというのではありません。御言葉の中に住み、 御言葉を人生の基準とし、御言葉によって考え、御言葉によって判断し、御言葉によって歩むということです。残念ながら現代のクリスチャンは情報には恵まれすぎています。スマートフォンを開けば説教はいくらでも聞けます。聖書アプリもあります。解説書も動画も豊富にあります。しかし聖書の知識が増えることと弟子として成長することは同じではありません。御言葉を知っていることと御言葉に生きることとは別のことです。イエス様は御言葉をどれだけ知っているかではなく、どれだけ御言葉にとどまっているかを問われます。皆さん1週間の中で一番多く皆さんの心に語りかけているものは何でしょうか。テレビでしょうか、ニュースでしょうか、 SNS でしょうか、 YouTube でしょうか、それとも神様の御言葉でしょうか。私たちの心は最も多く耳を傾けるものに最も大きな影響を受けます。だからこそイエス様は私の言葉にとどまりなさいと招いていらっしゃるのです。そこで今日は弟子としての土台と題して、弟子として生きるための揺るがない土台についてご一緒に学んでいきたいと思います。今日も3つのポイントでお話をします。まず第一のポイントは、弟子は御言葉にとどまるということです。弟子は御言葉にとどまる。先ほどもお話したようにイエス様はこう言われました。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。このイエス様の言葉にとどまるというのは、御言葉を知ることではなく、御言葉の中に住み続けること、御言葉を人生の土台にすることということを学びました。では実際に御言葉にとどまる人というのはどのような人でしょうか。それは毎日の生活の中で御言葉を人生の基準として歩む人です。私たちは毎日多くの声を聞きながら生きています。テレビやインターネットのニュース、 SNS に流れる情報、職場で交わされる言葉、それらは知らず知らずのうちに私たちの考え方や価値観に影響を与えています。だからこそ弟子にとって最も必要なのは毎日神様の声を聞くということです。イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとおっしゃいました。私たちの体は毎日食べ物を必要としています。同様に魂にも毎日の糧が必要です。昨日読んだ御言葉だけでは今日の誘惑に勝つことはできません。先週聞いた説教だけでは今週の試練を乗り越えることはできません。神様は今日も新しい恵みを与え、新しい御言葉によって私たちを支えようとしていらっしゃるのです。私は牧師として多くの人々の信仰の歩みを見てきました。そして気づいたことがあります。信仰生活が長い人が必ずしも霊的に成熟しているとは限りません。聖書知識の豊富な人が必ずしも平安に満ちているとは限りません。反対に信仰歴は浅くても毎日静かに聖書を読み、祈り、神様の御声を聞こうとしている人は試練の中でも揺るがない強さを持っています。その違いは何でしょうか。それは御言葉にとどまっているかどうかです。皆さん信仰生活は 日曜日だけのものではありません。月曜日から土曜日までどのように生きるかが弟子としての歩みです。朝家族にどんな言葉をかけるか、職場でどのように誠実に働くか、誰かに気づけられた時許すことを選ぶか、誘惑に直面した時神様に従うか、それぞれの場面で私はどうしたいかではなく、神様は何と言っておられるのかと立ち止まる人が御言葉にとどまる人です。つまり聖書は読む本である以上に従う本であるということができます。ロバート・チャップマンというイギリスの牧師をご存知でしょうか。彼は19世紀に生きた牧師で、歩く聖書と呼ばれた人です。それは彼が聖書をたくさん暗記していたからではありません。もちろん彼は聖書をよく知っていました。しかし人々が感動したのはその知識ではなく、その生き方でありました。ある人が彼としばらく生活を共にした後、このように語りました。チャップマン先生と一緒にいると、まるで聖書を読んでいるような気持ちになります。どんな人にも親切でした。自分が正しくても争うことを好みませんでした。人を許し、へりくだり、困っている人を喜んで助けました。その姿を見た人々は、この人の中にはキリストがおられると感じたのです。ある時親しい友人が彼に尋ねました。先生はどうしてそのような人格になれたのですか。チャップンは静かにこう答えました。私は毎朝まず神様に心を明け渡し、御言葉が私を支配するように祈るのです。素晴らしい証ではないでしょうか。人格は一日では変わりません。しかし毎日御言葉に心を開き、御言葉に従い続ける人は少しずつ、しかし確実に変えられていきます。皆さん、私たちは毎朝鏡を見て身だしなみを整えます。髪を整え、顔を洗い、服を整えてから家を出ます。それは外見を整えるためです。では魂の鏡は見ているでしょうか。聖書は私たちの心を映し出す鏡だと教えています。そこには神様が喜ばれる姿と、まだ変えられるべき自分の姿が映し出されています。その鏡を見ずに一日を始めるなら、私たちの心はいつの間にかこの世の価値観に流されてしまいます。しかし毎朝御言葉を開き、主よ、今日もあなたの御心を教えてくださいと祈るならば、その日一日の歩みは確実に変わります。皆さん、イエス様は今日も、あなたは私の言葉にとどまっているかと問いかけておられます。礼拝の時だけ御言葉を聞いて満足していないでしょうか。聖書を知識として学ぶだけで終わっていないでしょうか。それとも御言葉を人生の基準として一歩一歩従いながら歩んでいるでしょうか。弟子の土台というのは特別な才能でも豊かな経験でもありません。毎日御言葉に帰り、御言葉に養われ、御言葉に従って生きること、 その積み重ねこそが嵐にも揺るがない弟子を作り上げていくのです。次に第2のポイントは、真理は私たちを自由にするということです。真理は私たちを自由にする。イエス様は続けてこう言われました。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この御言葉は聖書の中でも最もよく知られている御言葉の一つです。しかししばしば誤解されやすい言葉でもあります。イエス様がここで語っていらっしゃる真理というのは単なる知識ではありません。聖書の情報でもありません。イエス様はご自身が後にこうおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。つまり真理というのは単なる何かではなくて、イエス・キリストというお方なのです。ですから真理を知るというのは情報を増やすことではありません。キリストを知り、キリストと共に歩むことです。そしてその真理は私たちを自由にすると言われているのです。で、私たちは何から自由になるのでしょうか。その答えはこの後の33節から36節に書かれています。ユダヤ人たちは言いました。私たちはアブラハムの子孫であって誰の奴隷にもなったことはありません。しかしイエス様は彼らの心の奥をご覧になって言われました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。イエス様が問題にされたのは政治的な自由ではありません。罪からの自由です。皆さん、奴隷というのは何でしょうか。奴隷というのは心が罪に束縛されて自分ではやめたいと思ってもやめられない状態、これが心の奴隷です。例えば怒ってはいけないと思いながら怒ってしまう、許そうと思いながら許せない、神様を第一にしたいと願っているのにいつの間にか自分中心に戻ってしまう、そのような経験はないでしょうか。私たちは自分では自由だと思っています。しかし実際には罪や恐れや欲望に縛られていることが少なくありません。だからこそイエス様は真理はあなた方を自由にすると言われたのです。この自由というのは何をしても良いという自由ではありません。現代では自由と聞くと自分の好きなように生きることだと考えられがちです。しかしそれは本当の自由ではありません。例えば魚は水の中で最も自由に泳ぐことができます。もっと自由になりたいと言って陸へ飛び出したらどうでしょうか。自由になるどころか生きることさえできません。魚は水の中にいるからこそ本来の姿で生きることができます。私たちも同じです。神様から離れて自分勝手に生きることが自由なのではありません。神様との正しい関係の中に生きるとき初めて本当の自由を経験するのです。それは列車にも似ています。列車は線路の上を走るとき一番早く一番安全に目的地に着くことができます。線路なんて窮屈だ、もっと自由になろうと線路は外れた瞬間、列車は自由になるどころか脱線してしまいます。 神様の言葉は私たちを縛るための線路ではありません。私たちを最も豊かな人生へ導くための道なのです。皆さん考えてみてください。私たちが一番苦しいのは神様に従っている時でしょうか、それとも自分の思いに縛られ振り回されている時でしょうか。許せない思いを握りしめている時、苦しむのは相手ではなく自分です。将来への不安に支配されている時、心が休むことがありません。人の評価ばかり気にしている時、本当の喜びは失われてしまいます。しかし御言葉は私たちにこう語ります。恐れるな、思い煩うな、許しなさい、私に委ねなさい。その御言葉に従うとき、私たちは心の重荷から解放されるのです。もちろん一瞬で全ての問題がなくなるわけではありません。しかしどんな問題の中にあっても心には神様から来る平安があります。それこそがイエス様が言われた自由です。皆さん、今皆さんの心を縛っているのは何でしょうか。過去の失敗でしょうか。将来への不安でしょうか。人を許せない思いでしょうか。人からどう思われるかという恐れでしょうか。イエス様は今日そのすべてをご存知の上で、真理はあなた方を自由にすると約束してくださっています。弟子というのは御言葉によって縛られる人ではありません。御言葉によって解放される人です。そしてその自由は自分勝手に生きる自由ではなくて、神を愛し人を愛し喜んで神様の導きに従うことのできる自由です。だからこそ弟子は今日も御言葉にとどまります。そこに本当の自由があるということを知っているからです。最後に第3のポイントは、御言葉は私たちをキリストに似たものへと変えるということです。御言葉は私たちをキリストに似たものへと変える。イエス様は、あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですと言われました。ここでイエス様が目指しておられるのは、聖書知識が豊富な人を育てることではありません。キリストに似た人を育てることです。皆さん、弟子とは何でしょうか。弟子とは先生から知識を教わる人ではありません。先生に似たものになっていく人です。ですからイエス様の弟子というのは、イエス様のように考え、イエス様のように語り、イエス様のように愛し、イエス様のように歩む人です。しかしそれは自分の努力だけでできることではありません。私たちはもっと愛のある人になりたいと思っても、すぐに腹を立ててしまいます。もっと謙遜になろうと思っても、つい高ぶってしまいます。もっと許そうと願っても、簡単には許せません。だからこそ神様は私たちに御言葉を与えてくださいました。御言葉は私たちにこうしなさいと命令するだけではありません。私たちの心を内側から作り変えるのです。聖書を読んでもすぐには変わらないかもしれません。しかし1年後、5年後、10年後、その人の考え方や価値観、話す言葉、 人との接し方は明らかに変わってきます。なぜでしょうか。それは御言葉が心の中に種のようにまかれて、聖霊がその種を育ててくださるからです。竹の成長に関する話をご存知でしょうか。竹を植えてから何年もの間、地上にはほとんど変化が見えません。本当に育っているだろうかと思うほどです。しかその間、地中では根が四方八方に広がっています。そして十分に根を張ると、ある時から驚くことの速さで伸び始めていきます。クリスチャンの成長もそれによく似ています。毎日聖書を読んでも何も変わらないと感じる日があるでしょう。祈ってもすぐに人格が変わるわけではありません。しかしそれでも神様は私たちの見えないところで働いておられるのです。御言葉は少しずつ心に根を張って、やがてある日自分でも驚くような変化をもたらします。以前ならば腹を立てていた場面で祈ることができるようになる。以前ならば許せなかった人を許せるようになる。それは自分が頑張ったからではありません。御言葉が私たちを作り変えたのです。弟子の成長は競争ではありません。あの人よりももっと聖書を知ってる、あの人よりももっと奉仕をしている、そういうことではないのです。神様がご覧になるのは、昨日の自分よりも今日の自分が少しでもキリストに似てきているかということです。皆さん、もし家族が最近お父さんは穏やかになったねと言ってくれたら、それは素晴らしいことです。職場で以前よりも優しくなりましたねと言われたら、それは神様の働きです。教会であなたと話をすると励まされますと言われるならば、それは御言葉が実を結んだ証拠です。弟子というのは完璧な人ではありません。昨日より今日、今日より明日と少しずつキリストに似たものへと変えられていく人です。それこそが弟子として生きる人の姿です。この2週間、私たちは弟子として生きるというテーマのもとで、イエスに従う決心、そして今日は弟子であることの土台について学びました。弟子の土台は才能でも経験でもありません。御言葉にとどまることです。御言葉にとどまる人は真理によって自由にされます。そしてその自由の中で少しずつキリストに似たものへと変えられていくのです。どうか私たち一人一人が日曜日だけ聖書を開く人ではなく、毎日の生活の中で御言葉に養われ、御言葉に従い、御言葉によって変えられていくキリストの弟子になりたいと思います。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、今日の御言葉を感謝します。 Heavenly Father, Thank you for your word today。私たちは忙しさの中で、あなたの御言葉よりもこの世の声に耳を傾けてしまうことがあります。 Too often in the busyness of life, we listen more carefully to the voices of this world than to your voice。 どうか私たちの心をあなたのもとへ引き寄せ、毎日あなたの御言葉にとどまるものとしてください。Draw our hearts back to you and help us to abide in your word every day. 御言葉によって罪の束縛から自由にされ、御言葉によって考え方も言葉も人格もキリストに似たものへと作り変えてください。 Set us free from the bondage of sin through your truth and by your word. Transform our thoughts, our speech, and our character into the likeness of Christ. そしてこの教会が聖書に生きる弟子たちの群れとなりますように。May this church become a community of disciples who live according to your word. We pray all this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.